はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。今週はプログラムを入門する、なんて言ったらいいんですかね、今からプログラムを入門するということについての雑談みたいな話をしたい。こういや、プログラムってなんか我々の世代はまあなんというかコンピューティングの進歩とともに生きてきたんで、最初からこうじゃなかったわけですよ。うん。で、すごいもっと勉強しやすかったんですよね。まあ勉強しやすかったか、昔の方が難しかったかは微妙なところだけれど、まあいいところもあれば悪いところもあって、うん、ただ結構違うんですよね。で、まあやることもっと単純で、うん。覚えなきゃいけないことはもっと少なかったんですよね。少なかったっていうか、まあなんか何と説明したらいいのか分かんないですけど、なんか入門はだいぶ違ったんですよ。で、こう最近なんかこう15年ぶりぐらいにこう中学校の頃のゲーセン友達に会ったんですよね。ゲーセン友達に会ったっていうか、よく会うようになったんですよね。なんか帰ってきたらしくて、前違うところに住んでたのが、で今の元いた実家に帰ってきたみたいな感じで、まあ詳細は違うんだけれど、まあこれは本題じゃないんで、まあそういう感じで大体よくて、まあ、つまりその地元に出没するようになったと、そいつが。でしかもそいつがなんかあれなんですよね、こう自分がサーフィン行くときに通る道のところにいるんですよね。でなんか話してて、なんかこうプログラムとか覚えて副業とかにできたらいいなって思うんだけど難しいのとか言われて、プログラマーなーみたいな、なんか YouTube の広告とかではちょろくて副業でウハウハですよってことになってますよみたいな、まあそんなこと言ってないけど、まあそういう印象なわけですけど、私としてはまあなんか、別にやれるんじゃないみたいなことは思うわけですが、なんかこういう話他にもなんか最近聞いたんですよね。なんかプログラムちょっと覚えたいんだけどつって、まあそっちの話はまた違くて、 Android のアプリ開発を覚えたいっていう話で、けどプログラムとか全然知らんっていう話で、まあ別に覚えたけりゃ覚えれるよと思うわけですよね。でその2つの話がまずあって、でもう1個仕事でインターンの人が来たとかで、こうなんか今やってるんですよ。で C++ でグラフィックスのプログラミングをやってもらおうみたいなことをやっていて、まあ最初はへーって思いながら見てたんですが、なんかこうすごいスパルタで、スパルタっていうかなんかこうこの世のすべてを置いてきた探せみたいな感じでこう放り出して終わりみたいな感じで、いやそれは厳しいんじゃないかなみたいなのを見てて思って、でなんか以前 C レッスンっていうのを作ってたんで、あれと同じような感じで自習教材作る方がいいんじゃないかなと思っていて、しかもまあ今後のことも考えて、その会社用にちょっと自習教材を作ってるんですよね。だ CPP レッスンみたいなやつを、まあ、C プラのレッスンじゃないんですけど、C プラを使ってグラフィックスのまあちょっと勉強していくと。で書いててなんかあれですよ、そのストラクトとかを使って ARGB とかを抽象化したりするみたいなことをやりたいんで、パディングとか必要なんですよね、エンディアンとかで結構難しい、解説してると、いやこれエンディアン、リトルエンディアンなんで、その、ユーインと3人にキャストすると逆になるんですよね、みたいな話をしていて、いや、これ、今時の学生にとりあえずグラフィックスプログラミングを教えようっつって、これかよって思うんですが、まあ、これなんですよ。これなんですよっていうか、その、もともと与えていた課題、いや、でもまあ、グラフィックスを C プラでやろうと思うと、そういう話出てくるんですよね。でパディングいらないんだけど、その UIN と8しか並べないんで、でもまあそれ以外を並べるときにどう困ることがあるのかっていうのがあるので、まあ気をつけなきゃいけないのと、あと V テーブルがあるとレイアウトが変わるんですよね。 V テーブルがあるとレイアウトが変わるとか、お前それ入門なのかよって思うんだけど、ただ結構重要で、その V テーブルを作らないっ っていうのが重要なんですよね。とかでコンストラクターとかもこのピクセルごとに呼ばれてしまったら使い物にならないんで、それをどうバイパスするかみたいな話もあって、まあ、本当は配列のねニューをオーバーロードする方が正しいんだろうけれど、まあ、そんなことをするのも結構上級者なんで、そうするとあれなんですよね、このグラフィックスプログラミングっていうのはその仮想 VRAM っていうかそのグラフィックスメモリーみたいなものをプラットフォームが作ることもあるんですよね。クリエイトなんとかなんとかとか言って呼ぶとなんかボイドポインターが返ってくるみたいなものもあって、で向こうのなんかこう決めた領域に決めたフォーマットで書かなきゃいけないみたいなことがあって、そういうことをやろうするとアロケータのオーバーロードが必要になっちゃうんですよね。でそういうの全部理解するのは結構難しいんで、なんかすごい原始的な方法で迂回したいわけですよね。コンストラクターを定義しないとか V テーブル作らないとかなんかね、そういういやなんかこう全てを理解してれば今時風に正しい回答を書くことは自分はできるんだけど、まあ、そんなことはその入門者に言いたくはないんで、なんかなんで2023年にこんな原始的なコードを書かなきゃいけないんだって思うかもしれないけれど、まあ一番単純なコードでいいんすよこういうのはみたいな感じで書いてるんですよね。でまあやり取りをしていて、まあけどわからないのは最もだよなって思うんですよね。だってこう大学入るじゃないですか。でまあハードコアなプログラマーはもちろんそんなの全部わかるよっつって、お前ベリログぐらいまで書けるよ当たり前でしょははんみたいなこと言っときゃいいんですけど、まあそうじゃない大多数のこう若者をイメージして、しかもそんなにハードコアプログラマーじゃないような、うん、普通のプログラマーだけどすごいダメってわけでもないような普通っていうのをイメージすると、まあ、大学入るわけじゃないですか。でなんかそろそろやってやるかプログラマーってやつよ、プログラムってやつをよみたいな感じで思うわけじゃないですか。そうすると何やんのかなっつうと、なんかきっと Python とかやると思うんですよね。でなんか Python でなんかちょっと HTTP のリクエストをなんかこう取ったりとかファイルをいじったりとか、なんかちょっとウェブアプリケーションを作ってみましょうみたいな感じで1学期が終わるわけですよ。まあ1学期でそこまでいかないって話もあるんで、ひょっとしたら1年ぐらいが終わるわけですよね、そんなもんで。でその後に今度 Pandas とか使ってちょっとデータ分析をしたりとかなんかいろいろやったりするわけですよね。でまあ授業の中にはそういう Python だけじゃなくて、まあ、C 言語ぐらいはやった方がいいかもなみたいな感じで C 言語みたいな授業があるかもしれない、まあ、C 言語じゃないかもしれないけど C 系の言語いわゆる、うん、だから Java でも C シャープでもいいですし、まあ、もっと言えば Swift とかでも別にいいんですけど、とにかくそのビット演算ができるような、まあ、言語、いやいや Python だって Perl だってできますよみたいな話はまあ置いといて、そうじゃない、まあ、C 言語みたいなシンタックスの言語もまあやった経験ぐらいはある、あやる経験、まあ、やっとくかみたいな感じでまあやると。でそういうのをやるとそんなにそうは言ってもその半年とか1年の授業でそんなにすごいマスターするわけでもないわけじゃないですか。だから C 言語とかやって、まあ、Java とかでもいいんですけど Java とかやるじゃないですか。でクラスってのはこういうもんでつってふんふんと、ポリモーフィズムってのがあってってふんふんみたいな感じで、インターフェースってのがあってふんふんみたいな感じで、でなんか IO ストリームリーダーっていうのがあってとか、こうなんかいろいろとこう謎の継承か、継承じゃなくてなんかこうすごい小クラス主義で作られたライブラリたちを使ってファイルを開いたりとか、まあそういうことをやったりするわけですよね。でなんかちょっとおもちゃみたいなのができて、でまあその授業としてはおしまいって感じになるわけですよね。でまあそのぐらいのプログラマーっていうのは普通のプログラマーだと思うんですよ。そのできないっていうわけでもなく、それなりにプログラミング言語の経験もあり、まあ、Python も触っていて、まあ Java も触っていて、でしかもなんかこう、うん、自分で書いたりとかはしてるみたいな。けどそうは言ってもこの話ぐらいでは、例えばオブジェクト思考プログラミングができるかって言われると、まあ結構怪しい話ですよね。そりゃアニマルクラスにあって、でドッグは吠えるし、まあ猫も歩くがみたいな感じで、でもアヒルは足は4本ではないかもしれないとか、なんかそういう話はまあわかるかもしれないけど、ってこの話わかるのかな。まあいいけど、昔オブジェクト思考プログラミングの入門っていうのはそういう話が多かったんですよね。いや意味がわからんっていうか、意味がわからんとか、意味はわかるけれど、そういうもんじゃないだろうって思いますけどね、今の視点だと。まあいいとして、その 言語の、まあ、機能ぐらいは分かるかもしれないけれど、オブジェクトを作るっていうかね、そのオブジェクト思考プログラミングっていうのは、その要するにこう概念っていうかソフトウェアを、まあ、クラスっていう単位に分割してこう設計しようっていう、まあ、話なんですよね。まあ、クラスっていうかそのオブジェクトのその単位で問題を分割していって、それを組み合わせてプログラミングをするっていう話で、そういう分割したり組み合わせたりっていうのは授業ではやっぱ学びづらいところですよね。ある程度自分でやっぱやらないと学べないところで、こう難しい大学のね情報系とかだったらね、そういうのもやってマスターもしてるんだろうけど、普通の学生って言ったらやっぱそういうところまではなかなか、手は届かないですよね。でましてやなんか C プラプラのクラスを唐突に UIN と8にキャストしたりして、なんか、クリエイト DIB セレクションとかわけわかんない関数を呼んで、ビットブリットとかビットブロックトランスファーですか、ビットブロックトランスファーを何と呼ぶかわかんないですけど、ビットブリットビットブルト、まあ読み方は知らないですけど、ちなみに私はビットブリットって呼んでます。まあいいです。ちなみにビットブリット知ってますかね、今時の若者。昔はすげえよく使う関数だったんでみんな知ってたんですが、ビットブリットしたことありますか。いやーねー、まあこれがこの時点でそもそもなんかその学校で学んだプログラミングと C++ でグラフィックスっていうのの遠さを表してますよね。まあ、別に今時の C++ だってまるで Python のように使ってグラフィックスプログラミングすることできなくはないけれど、まあ、それは C++ でやる意義ないですからね。 C++ でやるからにはプラットフォームのなんかやっぱ力を最大限まで活かしたいわけで、まあ、そうすると Windows とか Win さんに API 使うんすよみたいな話になるんですよね。お前今時それかよって思うけれど、今時それなんですよっていうのがね、やっぱ力強い C プラプログラマーですよね。まあ、本当はそれらを全て理解した上でね、 C プラプラ14とか17のその高度な抽象化機能を駆使してよりエレガントに書きたいところだけど、まあ、そこまで行くのはもう、まあ、無理ですよね。そのなんというか、まあ、無理っていうか、まあ、そこまでの話は今日はちょっとしないで、そうじゃなくて学生じゃなくてもいいんだけれど、まあ、その学生もね結構なレベルですよね、言ってしまえば。 Python とかを触って Java とかもまあちょっとは分かってみたいな感じで、でもまあ一方でなんか C++ でなんかグラフィックスの仕事をしようっていうと、まあ、結構足りないんですよね、それじゃ。で C++ の本を読めばいいのかって思うと、いや C++ の例えば C++ プログラミング入門みたいな本、まあ、あるかどうか知らないけれど、まあ、本屋で行って選んで買ってくるじゃないですか。で、まあ、読むじゃないですか。まあ、絶対わかんないですよね、今言ってるような話は。パディングなんか出てくるかと、まあ、そもそもになんか UIN と8にキャストするって話が出てくるかって話があるんですが、まあ、一方でこの構造体をバイナリーレイアウトにするっていうのは長い歴史があって、 ELF のヘッダーとかもうビットマップファイルヘッダーとかビットマップインフォヘッダーとか、なんで2つあるんだみたいな話もまあいいんですが、俺のせいじゃないんで俺に言わないでくださいまあいいとして、まあなんかこう、なんかそういうバイナリーのファイルのヘッダーをね構造体にマップするっていうのは長い歴史があって、でそういう時にパディングとかも気をつけるっていう話もあって、でプラットフォームによってうまくいかなくて、まあ、プラグマーとかも使うとかもあって、でそういう話ってのはなんていうかこう一部の人がなんかマニアックにやってしまったトリックじゃなくて、まあ、広く使われてる手法なんですよね。それがいいかどうかを置いといて、まあ、それはなんていうかイディオムっていうか C 言語とか C++ っていうのはそういうもんだっていう部分があって、でだからなんか必要なんですよね。でパディングとかってアセンブリの知識があればまあ別になんともないっていうか、それ特にアームのアセンブリとか触ってりゃね32ビットレジスターしかないわけで、なんかこうまあ LDRB はあるけれど、まあいいや、ちょっとこういう話はね、通じる人には全て通じるだろうけれど、通じない人には何を言ってんだって話になっちゃうんで、ちょっとまあこのポッドキャストは全部そうですけどね、 まあいいとして、まあ、ちょっと話を戻してこうつまり何が言いたいかっていうと、プログラミングの入門って言った時にジャンルによって全然違うんですよね、やる内容が。つまりこう何のプログラミングっていう前提条件をつけないと、さっき言った Python とか Java みたいな話になると思うんですよね。しかも今さっき言ってた Python とか Java っていうのは入門ですらないと思うんですよね。もう中級ぐらいだと思うんですよね。初めて Python を触ったっていうのから結構先に進んでるわけですよ、もう。それでも C++ のグラフィックスプログラミングの入門ぐらいの知識があるかというと、まあ全然ないわけですよね。うん、それはなんていうか、でそれでちょっと C++ やったことないんで、じゃあちょっと C++ の入門書を読めば大丈夫かっていうと、そんなことは全然ないわけですよね。で C++ の入門書存在するのかもしれないですけど、私はそんなものは。というのは C++ ってなんか初心者向けに簡単に書くって不可能だと思うんで、私はね、あの、The C++ プログラミングランゲージの第4話を読むしかない、それ以外の選択肢はないと固く信じてますが、ストローストラップのね、いや、素晴らしい本だけど、あれは。いや、あんなの渡して読めるって、結構上積みのプログラマーですよね。別に、なんつうか、そんくらい読めろっていう態度でもいいとは思うんだけれど、まあ自分が、その、最近なんかプログラミング覚えたいんだけどって言ってるこう友人たちっていうのは、まあ全然プログラマーでも何でもないんで、突然あんな本を渡されても何を言ってんだこいつはっつって終わってしまうわけですよね。いやー、なんかこうだから、まあ何が言いたいかっていうと、グラフィックスの C++ の入門っていうのは、C++ のグラフィックスの入門の本があれば、まあ、そんなに難しい話はなく入門はできると思うんですけれど、それはなんかそれ専用じゃないと厳しいんですよね。だから C プラの本では厳しい。ましてや、Java の本では厳しいというか、そういう、なんていうか、プログラミング言語の経験がありますでは結構足りない。まあ、Java も別にね、超使い込んでればね、できるんですけど、そういう話は。まあけどいいです。そういう話をしたいんじゃなくて、その入門者の話をしたい。で、なんか、こう何が言いたいかっていうと、分野によって結構全然違うと。で、しかもそれはすごい、細分化がすごい進んでるんで、最近は。もうガチで違うんですよね。で、ある日、こう、なんか、プログラミングでちょろく副業とかやりたいんだよ、プログラムとか覚えたいんだけどみたいなことを言われたとすると、まあそうは言ってないんだけれど、まあ勝手に自分は意訳すると、まあそう思ったとすると、副業じゃなくてもいいんだけれど、まあいいや。うん、でその時に何やんのかっていうのはすげえ分かんないんですよね、私は。いやーね、Android のアプリ書きたいんすよって言われて、そこに Android を支える技術っていう素晴らしい本がありますよとか言っても、いやー、なんかそんなこと言って本を渡す勇気は私にはないですね。いや、私の本素晴らしいですけど、いやー、そういう本じゃないんでね。で、しかも、まあ、Android のアプリを作りたいって言われれば良い本はないけれど、良い本を書くことはできると思うんですよね。私が今から Android のアプリの入門、本気で知らない人向けに書いたら作れるとは思うんですよね。ただ、Android のアプリを作りたいじゃなくて、プログラミングやりたいって言われると、これはもっと難しくなるわけですよね。まず何のジャンルやるんだっていう話になって、当然相手はジャンルも何も知らないわけですよね。で、何やったらいいんだと。お前、今時はクラウドプログラミングがおすすめなんで、いや、ノードと GoLang と Python ぐらい使えたらいいんじゃないですかみたいな話になって、クラウドプログラミングを教えるみたいなのは、まあ、悪い話じゃないけれど、まず本当にいいのかっていうのは、ちょっと、ためらいがありますよね。それって結構大きな選択で、どのジャンルに行くかっていうのを私が今決めちゃっていいのか、でも本人に決めれるわけはないと思うんですよね。知らないんで、ジャンルを。でも、なんか最初にそこで、まあいいんすよ、こんなもん AWS 覚えとけばとか言って、AWS の入門みたいな方に行ってしまうと、結構膨大な、知らなくてはいけないことがあるわけですよね。 もうそれこそ SSH コンフィグとかから必要なわけですよね。 SSH コンフィグとかね、お前、うん、キーペア作ったりね、キージェンとかね。いやなんか、うん、そんなのだけじゃなくて IAM とかね、そういうのも全部覚えていかなきゃいけないし、その AWS コンソールみたいなのはまあなんか使い方とかも覚えて、よく使うサービスとかも理解してみたいな、なんかそこにはすごいたくさんのやることがあるわけじゃないですか。でそれを初心者向けに必要なことだけを選んで伝えることもできるけれど、なんかすごいそれはたくさんの取捨選択をしなきゃいけないんですよね、教える側が。でそれはなんていうか、こう道をすごい決めちゃうんですよね。別になんていうか、サーバーサイドとかウェブプログラミングのバックエンドやりたいとしたとしても、別に AWS そんな詳しくなくてもやれることはたくさんあると思うんですよね。それこそその社内のレッドシフト叩いて JSON 返すだけとか、まあレッドシフトを叩くと高いとかいう話があるんで、それをなんか適当にミラーされた MySQL ってのがありましてみたいな感じで、 MySQL を叩いてその JSON 返すだけとか、まあ MySQL じゃなくてもね、社内の変なよくわかんないインフラからプロトバフみたいなの でこう出てくるのをこう別の形のプロトバフにして書き返すとか、なんかそういう仕事っていうのはいっぱいあって、別にそういう仕事をするんだったらそういうのの知識だけで済むわけですよね。でなんかこう何をやるのかによって必要な知識全然違くて、しかもなんかおすすめって難しいですよね。初心者何おすすめって言われて、アンドロイド難しいですよね。いやジェットパックコンポーズなのかみたいなこともわかんないし、自分はわかんないっていうのは、その今どっちを進めるべきかっていうのはすごい悩ましくて、いやジェットパックコンポーズで作る方がいいと思うんですが、あんなにバージョン上がる都度ね、コトリンのバージョンとグレイドルのバージョンと、あとジェットパックのその他のバージョンと、あとアンドロイドスタリオのバージョンをこううまく合わせないとコンパイルがすぐ壊れるようなものを本当に初心者に教えて、これ毎回なんていうか定期的にアップデートさせんのかみたいな、いやーねえ、ちょっとそれをやらせていいのかっていうような自信持てないですよね。だって自分がやるのもすげえかったるいと思ってますからね、ジェットパックコンポーズのそのメンテナンスっていうか、ジェットパックコンポーズで作ったアプリを動かし続けるので、まあビューでいいんじゃないかっていう気もするけど、今からビュー覚えんのって言われるとね、ビューも結構難しいですからね。まあコンストレインツレイアウトとかね、なんか、うん、自分は結構詳しくて、本当はコンストレインツレイアウトの同人誌にも書こうかなとか思ってたぐらいには詳しいんですが、なんかね、今から覚えるのかみたいな話もあるし、まあ、いらないっつう話もあるけどね、もうレラティブレイアウトだけでいいんすよっていう話もあって、まあ、レラティブレイアウトだけでいいけどね、もっと言えばリニアレイアウトネストすりゃいいんすよみたいな、ドキュメントにはダメですって書いてあるけどうるせえっつってリニアレイアウトネストすりゃいいんすよみたいなのは、まあ一つ、まあ、入門としては形としてはあるけれどね。いやでもディストビューとかも相当ややこしいですよね。なんかね、あのシンプルアダプターとかね、何がどうシンプルなのか分かんないみたいなね。いや、ああいうのね、超出来が悪いんで、あれを今から入門させるのかみたいな。まあ、そういう点でいけばね、レイジーカラムはいいですよね。まあそういうの全然考えなくていいし。まあスクロールするときにね、ID が一緒になるっていうのを、こう、保証するのは、ちょっと考えないといけないっていうか、気をつけて作らないと、スクロール効率的にならないんで、まあ言うほど簡単でもないけれど、まあそうは言っても、まあ、シンプルアダプター、シンプルカーソルアダプターはシンプルじゃないので、こういう用途では使えませんみたいなのよりはマシですよね。いや、あれひどい名前ですよね。シンプルってなんだよとかね。アレイアダプターとかね。いや、なんかアレイアダプターね、普通にアレイにつながるものを期待するのになんであんなになってるんだとかね。もう、まあ、そんなものはジンジャーブレッドで卒業したんでね、つかもっと前ですね。もうそれこそ、エクレアとかの、エクレアよりも前だな。ドーナツの時代に私は卒業してますからね。まあそんなのはどうでもいい、どうでもいいつか、まあ、私にとってはもう何でもないですが。いや、それを今から教えんのかって言われるとね、ってなりますよね。まあジェットパックコンポーズの方がその辺は全然楽なんで、やっぱジェットパックコンポーズ教えたいなとも思うけれど、あの、ビルドのめんどくささというか、ビルド自体は簡単だけど、その1ヶ月後に もう一回ビルドすることのめんどくささというか、まあ1ヶ月後なら簡単だけどな。いやでも久しぶりにちょっと触った時にね、あの全然動かない感じね、あれをねえ初心者に解決させるのうんざりですよね。とかまあというわけで、 Android アプリそもそも初心者に勧めるのどうなんだっつ、まあやれはやれるけど、その何でもいいから良さそうなプログラミングの入門したいんだけどっていう時にね、教えていいのかっつうのはよくわかんないとこですよね。まあ一方で、じゃあ C++ のグラフィックスがいいのかって言われるとね、ってちょっと思ってしまいますよね。お前、クリエイトウィンドウ EX したいのかみたいな話になっちゃいますよね。まあ別に、ねえ、もうちょっとマシな何かがあってほしいところだけれど、まあウィンさんにないけどね。まあいいとして。まあそれをどうなんだって話もあるし、なんかちょっと前だとね、 Python でデータ分析とかでいいんじゃないっていう気もしてたけれど、まずデータ分析ってなんつうかこう、その数学とかプログラムとか全然知らない素人がちょっとプログラムっていうのやってみたいんだよねっていう時には、まあ、意外と知らないこと多いんですよね。意外でもなんでもないけれど、やっぱ自分はすごい物理学科だったんで、すごいなんかこうプログラム以外のところでも数学とかそっち側に関しては結構なんかこう知ってることが多かったんで、なんかその感覚で考えてしまいがちですが、やっぱ普通に高校出て、そもそも大学出てなかったりするんでね、専門学校行ってたりとか、まあそのぐらいの感じだとすると、まあ、大学専門学校すらも行ってないかもしれないしね。まあこの前再開したやつはどうだったかな、高校卒業した後、そうか高校辞めてた気がするなあいつは。なんかそれでなんかあれだ、大検取るまではやってたな。なんかその後学校に行ってた記憶はないんだが、まあいいや、人のプライベート情報をこんなところで開示していても、まあ誰のことだか分かんないんでみんな大丈夫ですけど、まあいいとして、そのまあデータ分析って別にね、数学得意な人だとすごいとっつきやすいですけれど、そうじゃなければ別にそんなにとっつきやすい分野でもないですしね。でまあ Python で Web でも書いてりゃいいのかっていうのも結構難しい問題ですよね。 Python ってなんかウェブ書くのにこれだってのあんまないんじゃないですか。レイルズの方がまだ進めやすいですよね。とりあえずレイルズやっときゃいいんじゃないって、でも今どうなんすか。とりあえずレイルズやっときゃいいんすか。いやーなんかあんまり知らないです。あんま知らないっていうか、自分の周りでレイルズエンジニアを募集してる人が最近あんまいないんで、前のは結構いたんだけどね。だからあんまりこう自分の周りで仕事のつてがないものを進める気も起こらないんですよね。できるようになった後に仕事が紹介できないんじゃないですか。Android とかあるしね、Web もなんかあるんだけどね。Rails あんましないな。何使ってるんですかね。まあなんかノードとか GoLang が多いですよね。なんで GoLang があんな人気なのかよくわかんないけど、 GoLang も別に Web のね、なんか開発にそんなに向いてる何かではないと思うけど、まあ Web の開発に使ってるわけじゃないと思うけどね。なんかバックエンドにはいいんですよね、あの言語。結構手軽で。まあいいとして。いやーね、でも Web 開発もね、結構難しいですよ。なんか、まず JavaScript と HTML と CSS を覚えるのまあまあめんどくさいですよね。まあそもそもに元ブラウザー屋としてはね、HTML を覚えるとはみたいな気もしてくるし、CSS を覚えるとはみたいな気もしてくるし。いや結構自分はね、Web はブラウザー側も、SharePoint のカレンダー書いた時には、その Web 側も両方結構長いことやってるんで、なんかうかつに CSS をとりあえず覚えてとか言うのはね、ちょっとうってなるんですよね。言えんよそれは、俺にはっていう気持ちになってしまうんですけど、まあいいとして気が楽に言うわけですよ。 HTML と CSS と JavaScript を覚えて、でもそんだけじゃ何も作れないじゃないですか。なんかバックエンドが必要なんですよね。でもバックエンド結構めんどくさいですよね。なんつうかこう教えるときに、だからその PC 買ってきましたっつって、ノート PC がありますっていうときに、 なんか作ってみましょうっていう時になんかいろいろ必要で難しいですよね。いや、エンジン X をまずセットアップしますとか言いたくないじゃないですか。まあそんなことからやんなくてもいいって話もあるけどね。でもね、SQL とかもね、あんま教えたくないですよね。つか、ねえ、RDB 結構大変ですよね。なんか、自分は結構 SQL サーバー超詳しくて、なんかそれについて話せと言われりゃいっぱい話せるが、まあなんかそんな話をしたいわけでもなく、もう二度と触らないと誓ってマイクロソフトを辞めたので なんか、まあ実際それ以降二度と触ってないことはないな。エクスプレス触ったな。でもまああんまりもう触んないんでそっちは。まあ、MySQL の方が触ってますね。まあそんなことはいいとして、なんかそういうのもね、初心者が覚えるのは嫌だけれど、ただなんか、こう、何をやってんのかがわからない状態で教えるのは難しいですよね。だからその JavaScript とかをそのバックエンドなしで教えても、なんというか何に使ってるんだこれっていう感じしかしないじゃないですか。いや、マーキーをしたり要素が動かせますとか言っても、動かしてどうするんだってのがないわけじゃないですか、それだけだと。やっぱそういう点では Rails はよくできてましたよね。まあ、スキャフォールドがバンとできて、で、それをいじっていくっていうのでね。そう、ああいう感じでやっぱ入門したいですよね。今時のものっていうのは、今時のものっていうか、なんか入門っていうのは。いやー、でも、なんかクラウドとかバックエンドとかってそういう感じじゃないじゃないですか。なんか、こう、その今ある問題で使ってるものの知識が必要だけど、それって本当に現場で全部バラバラなんで、これ知っときゃいいっていうのを作りづらいですよね。だむしろ、どっかの会社で働く方がむしろ楽ですよね。その会社で必要なものを覚えればいいだけなんで。だからこの会社に入りますって言われて、で、その会社の人とこう相談しながら、どうやって教えたらいいかって言われれば教えることはできるんですが、ただプログラムを覚えたいって言われるとね、いやー、どうしたらいいのかなーって思いますけどね。いや、個人的には覚えたいって言ったら覚えたらいいんじゃないのって思うんですけどね。自分はプログラム好きだし、別にこう、プログラマー増えてくれて構わないというか、やってみたいっていうならやってみたらいいんじゃないのと思ってるんで、まあ、仕事にするとこまでいけるかどうかっつうのはわかんないけれど、まあ遊びとしてね、別にコンピューターをつついて楽しいっていうのは、別にやりゃいいんじゃないのとは思うんですよね。けど、よし、俺が教えてやるよ。まずこれをやったらいいよとは言え、という何かが何なのか全然わかんないんですよね。ただ自分は結構、これまで、プログラミング自習、半自習教材みたいなのを作ってきていて、C レッスンっていうのを作ったとか、最近 F シャープレッスンみたいなのも作っていたとか、まあ、コトリンとかもちょっと教えたことはあって、そんなにうまくはいってなかったかもしれないけれど、まあ教えたこともあって、で、最近は C++ でグラフィックス書くための、そういう自習教材を作ってると。で、まあ結構そういうの作ってきていて、どれも、初心者向けじゃないんで、なんか初心者がプログラミングを覚えたいって言った時に、じゃあこれやったらいいと思うよとは言えないんですけれど、なんか初心者向けにもう一段簡単なのを作るのは、やれって言われりゃできると思うんですよね。だジャンルさえ決まれば、で、自分が無職とかで暇だったらば、なんか作ることはできるなという気がしていて、で、作ってもいいんじゃないかなという気もしてるんですよね。なんかそういう人たまにいるんで、たまにっていうか自分の周りにこんだけいるんだから世の中にも結構いると思うんですよね。で、なんか、プログラムの入門なんか世の中いっぱいあると思うけれど、なんか、どれも気に食わないんですよね。こう、なんていうかこう、ゴールが見えないというか、なんか教えること自体が、なんか目的になっていて、こう、それをやった結果どこに、それをやった結果どこにも行かなきゃいけないのは、まあ入門っていうのはそういうもんなんですけれど、最終的にここに行くための第一段階としてこれをやりますって感じじゃないんで、作りが。なんか、だから世の中の入門なんか終えた後途方に暮れちゃうと思うんですよね。で、終えたけどどうすりゃいいのっていう。なんかね、そうじゃない形でもうちょっとちゃんと うん、最初から最後までというか、C レッスン終えられるぐらいまでのね、うん、C レッスンもね、なんで C 言語なんだよって話があって、うん、なんであんな、うん、こう、需要の少ないところをあんなに頑張って作ってしまったのかみたいなのがあって、いやーね、やりたいって言われたからなんですけど、うん、まあ別にね、あれはあれでいいとは思うんだけれど、なんか即実践、でもまああれね、結構終わればすぐ組み込みプログラマーとして仕事できると思いますけどね、うん、その十分なベテランではないけれど、あのまともな人がいる会社だったらば、その人の下について、うん、もう教育を受けながら普通に実務ができるレベルだと思いますが、あれが終われば、うん、まあそこまでねいけるような、別により前の C レッスンレッスンみたいなのが、あれば、うん、これやったらって言えるんですけどね。いやー、 JavaScript のね、RPG スクールのプラグインの開発のためのね、JavaScript の入門を書いたこともあって、あれは超初心者向けに書いたんですけどね、RPG スクール向けなんでね、うん。いやーね。まあそうなんですよ。そういうの、バラバラとその場その場で、うん、相手に合わせて作るんで、繋がってないんですよね、私がこれまで作ったの。いい加減なんか、一つのドメインに対して、初心者から中級者まで全部つなげた何かを作れば、うん、もうちょっと楽になるのになみたいな。いや、あとコンピューターとかプログラムの入門最近思うときには、なんかもっと簡単にならないかなって思うんですよね。なんかこう具体的にはユニックスでもうちょっとなんか小さく進んでいけるようにできないもんかなってのはなんか思ってんですよね。なんかユニックスでプログラミングを覚えていった時って、プログラミングっていうかユニックスを覚えていった時って、まずみんなもうちょっと小さい単位で覚えていったと思うんですよね。セッドを覚えて、オークを覚えて、グレップを覚えてとか、まあ順番変でしたけど今はいいとして、なんかそういうのを覚えて、正規表現を覚えて、でメイクファイルを覚えてみたいな、まあ今からメイクファイルを覚えんのみたいな話もあるんですけど、でまあシェルスクリプトとか覚えてみたいな、なんかねえ、そういうやっぱユニックスはそういうのいいですよね。今から勉強する意義もあるし、ただユニックスを教えるっていうのもちょっとなんか難しいんですよね。例えば今 PC 持ってますっつってユニックスを教えようって言うとさ、例えば Windows だったらね WSL とかいう話になるわけですよね、うん、でも WSL でまあいいか、うん、なんかうん、こうそういう初心者に覚えるためにはこれだみたいな分かりやすい何かが、環境があったらいいのになと思うんですけどね。 Chromebook とかでもね、別にクロスチェーンとか入れてね、なんかいろいろやれば、まあ、環境は作れるけれど、なんかそういうのでなんか教育用に、教育用っていうかその何かを固定して、そこで教材をなんかこうちゃんと作って、それをまあいろんな環境で、その環境を作るのにはどうしたらいいのかみたいな話だ、 Windows とか Chromebook とかでそれぞれどうやって作るのかみたいなのを整備すれば、うん、いいのになと思うんだけど、まあ結構大変ですよね、そういうの全部やるのは。いやでもやっぱ Unix を覚えていくっていうのはプログラミングを覚えたいっていう人にはいいのかなと思うんですけど、どうすかユニックス、いやーどうですかね。私はなんかいいんじゃないかな。いや自分がやっぱフリー BSD っていうかポケット BSD っていうので覚えたんですよね。これはドスモバにフリー BSD を入れるというもので、これは教育目的で本当素晴らしかったですね、今思えば。まあ、当時はね何使ってもそういう感じだったけど、でも本当にあれは手頃で、うん、もうプログラマーの教育のためのデバイスなんじゃないかみたいな、うん、本当にあれで覚えたことはそのまんまその後のキャリアにも使えるし、うん、超ちっちゃい環境で、うん、大学とかにも持っていけてね、いや超便利で、うん、ああいう感じでこうね、簡単に手に入るデバイスでみんな同じ環境で、でユニックスが勉強できるみたいなんだといいのになと思うんですけどね。で、うん、まあ今からユニックスやんのかっていう話もあって、どうなんですかね。別にやってもいいと思いますけど、やっぱ最近は結構ね、 サーバーサイドっつったらもう、まあ Linux でほぼ決定になったんで、Linux の知識は覚えておいて損はないし、ねえ。で、なんかそういうのを覚えてて、その後プログラミング何やんのかっていうのも難しい。まあ、けど Python やっときゃいいと思うんですよね。Python ね。Unix やって、Python やって、みたいな。シェルスクリプトはもうバッシュでいいと思うんですよね。まあ今更バッシュかよって思うかもしれないし、マイ Python で頑張れよとか思うかもしれないけれど、いやー、やっぱね、必要になりますよ。まあいいとして、まあ Python とかでいいかもしれない。でも Python ね、やっぱ Ruby 教えて Rails 教える方がいいですよね、パスとしてはね。Unix 覚えて Ruby 覚えて Rails 覚えるから、なんか、プログラマーとしてのキャリアが開けてる方がいいので、レイルズの仕事多い方が世の中にはいいかもしれないですね。まあ私、レイルズ使ったことないけれど。いや、自分はやっぱね、ASP.NET なんでね。ASP.NET ね。ASP.NET を入門に教えるっていうのはできるけどね。まあ今の ASP.NET どうなってるのかもしれないけど。いや、ほんとけどさ、IIS とかの設定とかね、スケールサーバーとかの設定とかも出てきちゃうからね、ほんとそういうのは違うよなって思うんですよね。まあ、そういうのを覚えておけばね、食うには困んないですけどね、MS スタックのサーバーサイドなんてできたら仕事なんていくらでもあるし、給料も結構いいんですが、ねえ、こう。いや、しかもそういうのが求められてる可能性は結構あるんですけどね。その教えてくれって言ってる人たちが。いや、あまりにもお仕事なんで、こう、そういうお仕事って感じのものをね、趣味で教えたくないんですよね。こっちが楽しくないんで。いやね、そりゃひどい話だって話ですけど。いや、しかも IIS とかの話はもうしたくないですね。ISA フィルターとかね、もう書かねえよみたいな。まあいいや。そういう話はまあ置いといてですね。まあ、とにかく、プログラミングの入門、なんか、ユニックスみたい、ユニックスで、なんか自然に学習していけるような感じで、ちゃんと、中級までたどり着けるような学習コンテンツみたいなのは作れるんじゃないかなという気がしていて、作ったらいいんじゃないかなという気もしていると。しかも、まあ、それをちょうど楽しめるような環境みたいなのも、ちゃんとこう決めてしまって、こっちで。みんながその環境でそれで遊んでいくみたいな、そういうのを作った方がいいんじゃないかな、みたいなふうに思っていて。と思ってんですけど、どうですかね。プログラミング今から勉強したいっていう人がいたら、どうしますか という回でした。それではまた来週。